こんにちは。音楽アトリエボアクレールの内藤郁子です。金曜日の3つのシリーズから、今日は旅で出会った音たち。この回からポッドキャストを聞いていただく方に向けて、火曜日と同じご案内を少しだけします。モーツァルトのミサ曲と題して、私の所属する音楽工房クラによる企画演奏会が開催されます。2024年3月31日日曜日、東京オペラシティの中のリサイタルホールです。長年シリーズで開催してきたこの演奏会も、今回の15回目で最終回となります。内容は合唱やソロの声楽、そしてオーケストラなど、たくさんの種類の演奏形態で、でもそれは全てモーツァルト作品という、とても珍しい形の演奏会です。メインプログラムは毎回モーツァルトが作曲した18曲のミサ曲の中のどれか、それを全て演奏しようという壮大な企画が、コロナ禍でできなかった年を挟んで19年かかりました。今回のメインプログラムのミサ曲は変路長調ケッヘル275番、そしてその他著名なソリストによるオペラアリアの名曲、混声合唱作品、女性アカペラによるカノン、オーケストラによる教会ソナタなど、多彩なプログラムです。指揮は倉岡誠先生。初めに演奏される女性アカペラの作品だけは、私の師匠である倉岡紀子先生です。ソリストには毎回同じ方で素晴らしい大御所歌手をお迎えしています。そして今回はその方々に加えて、若手の今一番旬な歌手の方々も活躍してくださいます。合唱は私たち倉岡門下生、管弦楽はこのために編成されたオーケストラです。ご好評いただいて、チケットはすでに販売を終了していますが、私はこの企画に関するいくつかの視点からの話題をいろいろなところで取り上げています。はい、今日はその講座の中でちらっとお話ししたモーツァルトのお家を訪ねた時のお話。25歳の時に私は初めてヨーロッパで作曲家の足跡を訪ねるという体験をしました。モーツァルトはザルツブルグで生まれて、25歳までザルツブルグで活躍して、その後ウィーンにお引越しをして、ウィーンでもまた全然違う形で活躍するわけなんですが、そのザルツブルグにね、モーツァルトの生まれた家というのがあるんです。ヨーロッパが好きな方、音楽が好きな方にとっては有名な、ちょっと黄色がかったクリーム色の綺麗なお家で、モーツァルトの生家というのはね、もうガイドブックにもしっかり載ってますし、観光名所です。そこを25歳の時に初めて訪れました。それまでは西洋音楽をずっと学生の頃から長い間いろいろな研究勉強してきましたけれども、でもね、やっぱりどこかおとぎ話のような気がして、現実離れした感覚だったんですね。でも自分が演奏したり勉強したり教えたりする音楽作品たちはどこから生まれてきたかというと、その作曲家から生まれてきてるわけですから、まあ、現実にいたんだろうなっていうふうにぼんやり考えていたわけなんですね。で、なんかこう身近な感じはしていなかったわけなんですが、その初めてモーツァルトの生家を訪ねるという体験をした時に、中に入って、で壁をね、いろいろな楽器とか飾ってあるんですけど、壁を触ったんですよ。手のひらをペタッと壁につけてみたんです。そしたらね、自分でもびっくりしたんですけれども、もうそのまま固まってしまって、吸い付いたように固まってしまって、そしてもう震えが止まらなくって、涙がねドワーッと出てきたんですね。まあ、今思い出すと何十年も前の話ですから、大げさに覚えているのかもしれないんですけれども、でもそんなような記憶なんですよ。で、そうやって壁に手をついて泣いてる私を、誰もね、変なやつがいる、危ないやつがいるみたいな目では見ないですね。そこを訪れる観光客の何割かはきっと音楽家 でしょうし、その音楽家たちは多分ね、全員私と同じ気持ちだったと思います。逆ですか、私が皆さんと同じ気持ちだったと思います。現実にいたんだ、この壁を触ったんだ、ここにいたんだ、この床を踏んだんだって、もちろん内装のねリフォームはしてるでしょうけれども、そういうふうに思っただけでね、一気にああいたんだっていう感覚ですよね、うん、そういう感覚ってやっぱり音楽を続けていく上ではすごく大切で、うん、例えば私の友人にね、中学の音楽の先生をしている人がいるんですけれども、中学の何年生だったかな、課題曲に、合唱の課題曲にモルダウの流れだったかな、モルダウ川についての歌があるんですね。で、この話を聞いて、そうそう私もやったやったってうなずいてる方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、そう私もねその曲でピアノ伴奏しましたから、強烈な印象です。でそれをその友人はね、授業で、音楽の授業で教える時に、やっぱりこの目でモルダウが見たい、モルダウの流れの音を聞きたいって思ってね言ってるんですよ。まあ源流の、本当の源流までは行けなかったけど、結構山奥まで行って、この辺りのもっと山奥の方からモルダウ川が始まってるんだよねっていうところまで行ってね、普通の観光客は行かないようなところまで行って、でそこで何時間か過ごしたり、そのモルダウ川の流れの音を録音してきたり、その頃スマホなんてなかったですから、録音機持っててね、録音してきたりして、そして写真をたくさん撮って、でモルダウ川っていうのはヨーロッパの主要なね音楽の都を流れていますので、そういう何箇所かの場所でねモルダウ川の写真を撮ったりして、でそういう流れを録音した音や撮った写真なんかを授業で見せたんですって。見せてるんでしょうね、今でもきっと貴重な資料ですからね。私そういう先生に憧れますね、やっぱり我が友ながらすごいなと思います。その中学生たちは本当に心を込めて素晴らしい合唱ができたでしょうね、きっと。あとはそうですね、私自身の経験で言うと、ウィーンにカフェドムマイヤーという、そういうカフェがあるんです。これはね、ウィーンのちょっと町外れにシェーンブルン宮殿というハプスブルク家が、マリア・テレジアのお城、マリー・アントワネットが子供の頃過ごしたすごく大きなお城があって、まあ、ベルサイユ宮殿並みの規模のお城があってね、そこはまあ観光客皆さん訪れるところなんですが、その門を出てすぐの目の前のところにねあるんですよ、ドムマイヤーというカフェが。でそこではヨハン・シュトラウスが、あのウィーンフィルのね、美しく青きドナウを作った人が、多分デビューコンサートがここでやった、あの小さなミニコンサートがそうだったんだろうって言われている、ここでデビューコンサートをやったんだろうって言われている、そういうカフェなんです。 その当時カフェのオーナーだった人の末裔が今ウィンフィルに関係している方なんだそうですよ。でそのカフェは今でも営業していますので、私はウィーンに行くとそのドムマイヤーに行って、あでも前回は行けなかったのか、うん、なるべくねウィーンに行くとそのカフェに行ってくつろぐようにしたいなと思っているところで、うん、この話はでもウィーンフィルの話をした時にしましたね、確かね、うん、でもあここでヨハン・シュトラウス演奏したんだなって思いながらウインナーコーヒーを飲みます。あとはハンガリーに行った時、ブダペストにリスト記念博物館っていうね、昔のリスト音楽院だったんじゃないかと言われているところで、すごく目立たない小さなところなんですけれども、そこに行って、でリストが長年、若い頃はねすごくたくさん外国に住んでいたので、主にパリに住んだりしてたので、うん、 晩年ですね、そこに住んでたくさんのお弟子さんたちを教えていたそうです。そこに行きました。そこに行った時はね、リストが使ったと言われている当時のピアノ、フォルテピアノと呼ばれる古い方のピアノがね、すごいたくさん置いてあって、これ全部使ってたのっていうぐらいの数置いてあってね、で鍵盤が2段になっているピアノとかね、ダブルチェンバロみたいですよね。そう、あとはリストの書き物机、楽譜を書いていたであろう書き物机が、こう普通のテーブルかと思いきや、手前のね引き出しをガッとこう引っ張るとその中が鍵盤になってるっていうね、そういうすごい机とかね、まあいろいろ見てきました。あれも面白かったですね。あ、リストって本当にいい先生だったんだなって、いろいろな資料を見て感じました。生徒さんたちにはとっても厳しかったそうですけれども、その厳しさをね耐えられるくらい愛情にあふれていたっていうふうに言われていますよね。そう、そしてその足でその後今のリスト音楽院の、もちろん中は入れませんけど外から見に行ったりとかもしました。そう、あとね、そうそう、一つすごく悔しかったのが、バルトークの聖歌を見に行った時、バルトークの聖歌はね街からすごく遠くって、でバスを乗り継いで行ったんですよ。そのバスがまたねすごいバスで、あのハンガリーって今すごく一生懸命国を立て直そう、きれいにしよう、いい国にしようっていう、観光客がね訪れたくなるようなきれいな国にしようって頑張ってる国なんですね、うん、なので頑張れっていう感じで、人もねとっても温かくって、外国人に対してすごく優しくて温かい国なんですよ。だから別にそのねバスがボロいとか道がガタガタだとかっていうことは私は我慢できるんです。その辺の事情分かってるからね。なので我慢して長い時間バスに揺られていって、よし着いたと思って、そこからねバス停からまたすごく歩いたんですね。でもほとんど森の中みたいなところにあって、村外れにあって、で行ったらね閉まってたの。ちゃんとガイドブックで確認して行ったのに、表に手書きのメモがぶら下げてあって、管理人の都合により今日は夕方の4時から開館しますって書いてあるんですよ。ちっちゃなお家なのでね、管理人お一人なんでしょうねきっと。でも私はその時点で朝午前中の11時 でその後夕方までのたくさんの旅の計画を立てていたので、4時までそこで待つわけにいかないし、もし記録があったらまた1時間ぐらいかけてバスに揺られてここまで4時に来ようかなと思いはしましたけれども、まあ来れなかった、いけなかったですよね。うん、あれは悔しかったですね。だってもしかしたら一生に一回かもしれないんですよ、そこに行くのって。私にとっては、もう思わずあまりの不運にね、もう笑いがこみ上げてきちゃって、その手書きのメモを写真撮りました、悔しくて、はい、あとはスメタナ博物館ですね、チェコにあるんですけれども、スメタナの博物館に行った時は、有名な橋があってね、チェコの、あのプラハっていう町に、その橋のたもとにあるんですけれども、とってでも綺麗な可愛らしい博物館で、多分あれ新しいんじゃないかなと思うんですけど、その中の展示の仕方がね、スメタナの楽譜とか使ってた楽器とかの飾り方がすごくおしゃれだったんですよ。なんかね遊園地のアトラクション見てるみたいなね、あの地味ですよ、すごく簡素で地味でシンプルなんですけれども、その見て歩くそのルートの作り方とか、そういうのがねなんか遊園地みたいですごく楽しくって、素敵な博物館でしたね。ちっちゃなワンフロアくらいしかないような博物館でしたけど、でそこでニヤニヤしながら面白いなと思いながら見ていたら、ナンパされて何人だかわからないけど、君一人なのとかって言われて、この展示の仕方すごい面白いと思わないとかって言われて、そうね、私もそう思うわなんて言って 話しながらね、ずっとなんか食事行かないとかって口説いてましたけれども、適当に交わして何事も起こらなかったですけれども、うん、でもそれぐらいね、そう、音楽好きの人だったら周りの人と、一人で行ったらね、周りの人と話したくなるような面白い展示の仕方でした。はい、他にもいっぱいそういう経験があるんですけれども、ちょっと長くなってしまったので、はい、今日は音楽家の歴史を訪ねる経験という話題でした。今週も先週と同じくポッドキャスト、ブログ、エッセイ、動画、1週間すべて同じ3月末のモーツァルト演奏会とその事前講座をテーマにしています。今日のポッドキャストではモーツァルト講座でお話ししたエピソードから、ヨーロッパの音楽家の記念の観光地でこれまでどんな体験をしてきたかということをお話ししました。同じテーマでもね、このように話すまたは書く場所によって内容が違ってきます。明日のショートエッセイでは、多分ミサ音楽を楽しむためにはどんなことを知っておいたらいいかみたいなことを書くんじゃないかなという予定でいます。それではまた火曜日にお会いしましょう。